はい、では後半スタートしていきたいと思います。次のページ71ページを開いてください。コミュニケーションスキル1、需要の中の3、傾聴の基本というところですね。傾聴というのはじゃあどんな風にして聞けばいいのかということですが、一つ目、体を聞く姿勢にする。これはつまり、何かをしながら、横向きに聞いたりしない。相手の方をちゃんと向き直って、体ごと相手に向き直って聞く姿勢をまず取るってことですね。から、相手の話を途中で遮らない。早分かりをしない。から、相槌、うなずき、促しを入れる。もちろん、自分の話に持っていかない。この5つが一応、傾聴の基本だというふうに言われています。で、もう、どれぐらい前になるかな。かなり昔ですが、コーチングが日本に入ってきた直後だったと思うんですけれど、日産自動車っていうのがいち早くね、この社内にコーチングスキルっていうのを取り入れた会社なんですね。で、企業内コーチングを導入して、この時に、傾聴の基本っていうのを10項目、書いてるシートを作った。1、手を止める。2、相手に向き合う。とかいう感じでですね、10項目こうある。そのシートをデスクの上に常に置いてて、部下がね、部長いいですかちょっとってこう寄ってきた時に、ちょっと待ってねって言って、その10項目をさーっと目視するんですね。そしてから、やおら、まさに手を止めて、その部下の方を向き直って、なんだいっていうふうに、聞く姿勢に入るっていうね、そういう映像を、確か NHK のテレビで、やってたのを見たことがあるんですね。で、ここまで傾聴について訓練をするんだっていうことをね、すごく、びっくりしながら見ました。っていうか、それぐらい聞くっていうことは、難しいことなんですね。言われてスッとできるもんじゃないってことなんですね。今までのコミュニケーションの取り方、私たちは生まれてから今日までの間、ずっとこう、そうですね、おぎゃーと言ってから2歳、3歳になる頃から、日本語を使い、人と意思を疎通させ、ということをずっとこうやってきてるわけですから、コミュニケーションそんなもんはできるっていうふうにみんな思ってるので、難しいことだとあんまり思ってないんですよね。だけど、それぐらい訓練しないと、傾聴はできないぐらい難しいことなんだ、ということなんですね。で、もちろん日産自動車の中で、その、コーチング研修がどんなふうにね、成果を上げたかっていうことを、その NHK の確かクローズアップ現代だったと思うんですけれど、で話をしていました。なるほどなと思いながら、聞いてました。メンバーサイトの中の12の障害っていう資料があると思います。それをちょっと開いてみてください。これはコミュニケーションを妨げる12の障害、聞くときの障害っていうふうに出てるんですね。で、これは、親子の間での、コミュニケーションっていうことを書いてた本から抜粋してると思うんですけれど、1、命令指示、一方的に指図をする。こうしなさい、しない、こうしないで、やっておいて、みたいな言い方ですね。それは相手の話を聞こうとする姿勢を妨げる、行為になるってことですね。2つ目、注意、脅迫。そんなことしてたら成功できないよとか、そんなやり方じゃ人はついてこないよっていうふうな言い方ですね。3つ目、訓戒説教。こうした方がいいんじゃないとか、毎日予定立てて行動すべきだよとか、服装には気をつけるべきだねとか、そういう言い方ですね。4つ目、提案忠告。それはこうすればいいよ。これ、さっきの、訓戒説教とよく似ていますけれど、提案アドバイスっていうやつですね。から5つ目、議論論理の展開。 人を誘えないのは自分で話しすぎるからだ。なぜ自分で話すといけないかというと、てんてんてんみたいな。どっかの会場にね、人を誘うっていう話ですね、これ。リズムで説明するっていうことですね。解釈分析。相手の言ったりしたことの原因を、こちらが勝手に分析する。それは君が頭で考えてるだけで行動しようとしないからさ、とか。B 型特有のわがままさから来てる反応だよね、とか。そういうふうな解釈の仕方、する人いますよね、よくね。7つ目、批判非難。それは君がいい加減すぎるよ、とかね。あなたのやり方はゲノゲーネ、とかね。そういう、評価、非難、批判っていう言葉ですね。から逆に今度は同意称賛。その通りだよ。君のやり方が一番いいね。これ、これなんでいけないんですかとか言われた人いますけれど、安易な同意称賛っていうふうに取ってもらって、たらいいかなと思います。9つ目、侮辱悪口。なんて身勝手なの、育てた親の顔が見たいわ。その年でそんな考えじゃね。今これね、この9番目の侮辱悪口、パワハラだと思われてもしょうがない言葉の中に入りますね。これ人格を否定してるってことですね。10番目、同情激励。慰めて気持ちを変えようとする。まあ、済んだことだからいいじゃないかとか、あなたも頑張ったんだからしょうがないよとかね。そんな風に、相手の、どういうのか気分を変えようとするってことですね。11番目、尋問質問。それいつからなの？どうしてやる気になれないの？誰と誰に相談したの？っていうね。尋問ですね、まさにね。12番目、逃避ごまかし、話を変える。これ日常会話ではものすごくたくさんありますね。井戸端会議してるときに、あんまりちょっとなんか、重い話になってきたりしたときね。まあ、ところでとか、それはともかくとか、まあまあ、そう深刻にならずにとかって言って、話を切り替えちゃうっていうね。日常会話ではよくあります。でもこういうふうに言われちゃうと、その後相手はもう話せなくなってしまうんですよね。つまり今挙げたこの12の妨害っていうのは、相手の話す気を削ぐ発言とも言えます。わかりますか？傾聴するってことは相手の話を聞くっていうことなんですが、いくら聞きたいと思っても、事前にこちら側が相手の話す気を削いでるケースがいっぱいあるよねっていうことなんですね。これ子供と母親の会話に置き換えてみるとすっごくわかりやすいと思います。朝ですね、小学校5年生ぐらいの男の子が、お母さん、なんか学校行きたくないんだよね、っていうふうに言ってきたとします。朝の忙しい時間帯ですね。お母さんも子供を送り出したら即、職場へ行くというね、そういうもう分単位で忙しい状態の朝ですね。朝ごはんの直前にそういうふうに子供が言ってきたときに、どういうふうに、反応してるでしょうか。何言ってんの、行かないとダメでしょう、一方的に指図する。そんなこと言ってたら先生に怒られるわよ、お父さんに怒られるよ、ってこういう言い方。説教訓戒、学生は学校行くのが仕事でしょう、みたいな言い方。提案、忠告。サボってたらね、先生からこんな風に言われるよ、とかね。そんなんですよね。とか、論理の展開、さっき言ったそうですね、学生の本分は学校行くことであって、お母さんも仕事行ってるでしょう。こんな言い方ですね。こんなふうなね、対応をお母さんがしたとき、その後子どもは、学校行きたくない理由を話すでしょうか。話さないですよね。どうですか？話したくなりますか？この12の対応の仕方をすると、子供はそこで口をつぐんでしまいます。ということは子供の本意は全然聞けないってことなんですね。で、お母さん学校行きたくないんだって子供が言ったときに、まずそれを受け止めてみませんかっていうふうに言います。受容するっていうのは、受け止めるっていうのはどういうことかっていうと、あ、学校行きたくない気分なのねって、それをそのまま受け止めるだけなんですね。そうすると子供はね、その後続けて話します。そうなんだよね。なんかさ、昨日ね、こんなことがあってさ、なんか嫌なんだよね、誰々ちゃんと会うの。 ていうふうになってくるかもしれないし、あ、学校行きたくない気分なのねって言ったら、なんかお腹がね妙に痛いんだよねっていうふうになるかもしれないし、こちらが受容する、はっきりその子どもさんの方を向き直ってね、さっき言いましたね、傾聴の姿勢を取る、聞く気になる、そういう姿勢を取った時初めて子どもは次の言葉を発しますけれど、私たちはねそういうことをせずにこの10人の障害、こういうことをすぐやってしまいます。いつもねここでこの10人の障害の話をすると、はもうやりまくってましたっていうねお母さんがたくさんいます。もうぐさっときます、私のことですとかね、なんとかもうその学校行きたくないっていう子どもにね、もうごちゃごちゃ余計なこと言ってないでさっさと学校行ってよっていう気持ちがあるわけですよね、このクソ忙しい時にみたいな。だからその相手のその学校行きたくないっていう言ったその子どものその今の状況を受容したくない、受け入れたくないっていうね、気持ちが自分の心の中に湧き起こってきて、頼むからもうややこしいことを言わんといつも通りさっさと学校行ってみたいなね、気になるっていうふうなことをね言われたお母さんがたくさんいます。そうですよね、私もすごくよくわかります。自分にとって嫌なこと、嫌な状態のことが起きてきた時にそれを受け入れたくないっていう思いですね、とってもそれがあると思います。だから、先ほどの受容の傾聴の基本、体を聞く姿勢にする、相手の話を途中で遮らない、早分かりもしない、相槌、うなずき、促しを入れる、自分の話に持っていかないというのがいかに難しいかっていうことをね、この10人の話、10人の傾聴の10人を障害ですね、10人の障害の話をして具体例を話すと、特にお子さんとの話をするとほとんどの方がそうだよね、できないよね、そういう時に相手の話聞くのっていうふうにねおっしゃいます。次のページ行くと、私が聞けないと感じる時っていうのをまとめてあります。私はねやっぱり聞けないと感じる時たくさんあるんですね。まず一つ目が、私が攻撃されたと感じる時、相手が批判とか非難、敵対心を持って、福谷さんそれあんた絶対間違ってるよとかね、あなたのやり方じゃダメよとかね、そういう言い方をした瞬間に心がパッとこう鎧をつけたような状態になって、なんとかそれに対抗しようとかね、歯向かおうとかね、そうでないことをどうやって弁明しようかっていうふうにこう自分が身構えてしまうので、相手の言うことをそれ以上聞けなくなるんですよね。それさえも本当は受容できたらね、絶対間違ってるよ福谷さんって言われたら、あ、私のこと間違ってると思うんですよね、どんなところがそう思うんですかっていうふうにオープンマインドで聞ければ本当はいいんだけど、それがなかなか難しいです。2つ目、意見の相違、考え方の対立、仕事のやり方が自分と違う時とかね、価値観が違う時とか、明らかに相手が間違っているのにって感じてしまう時ですね。例えばこの例がいいかどうかちょっと分かんないんですけれど、何の話か、元気塾での話かな、なんか忘れましたけれど、マイノリティの人をどう見るかみたいな話をしてた時に、それはもちろん国が違っても差別してはいけないことは分かってるけど、でもねやっぱり中国人はねこうなんですよ、こんな国民性なんですよ、そう思いませんみたいなことを言う人がいたんですね。やっぱその時私はいきなりやっぱりこうやっぱりガラガラガシャンとなってしまって、ああもうすごいなんか国民民族差別っていうか、そういうのをこの人は持ってる人なんだなと思うと、やっぱりちょっと一瞬ねそれ以上聞けないなっていうふうに思ってしまうことがあります。3つ目、相手の表現方法に問題があるとき、これはですね内容じゃなくって言い方ですね。くどくどくどくど言って回りくどい言い方する人の話とか、ワンセンテンス、一つの文章がものすごく長くって、でこうなってこうなってこうなるんだけど、でもそういうところもあるし、そういうふうに思わないこともあるんだけどみたいな感じで丸にならない、点点 点がずーっと続いて、この文章は最後どうなるのかわからないみたいなね、意味が不明瞭な話ですね。それから愚痴の多い話、これもまあコーチングで仕事の場合は聞きます、もちろん聞きます、聞くんですけれど、普段の会話の中でこれが多すぎるとやっぱりちょっと聞きたくないなみたいに思いますね。4つ目、こちら側にレセプターがないとき、これはねどういうことかというと、全く興味のない分野、知らない分野の話題のときです。私の知らない、例えばアラビア語の話とか、それとかゴルフの話、ゴルフ私やらないのであんまりわからないとか、スピリチュアル系の話で、それもなんていうか超専門的な話みたいになってくると、その専門用語がまずわからない、それからつまりレセプターがないわけですよね。だからその言語がわからないので、それに長い時間こう付き合って聞くっていうのはものすごくやっぱ疲れますね。疲れるので、ごめんその話興味ないって言ったりします。私はコーチングで聞くときは、このレセプターのない話を相手がくどくどしてくるときは、チャンクアップして、抽象度をもうちょっと上げて聞くようにします。あなたにとって今言っているそのゴルフの話、楽しいのはすごく伝わってくるんですけれど、ゴルフの楽しみって一言で言うとあなたにとっては、どういうものなんですかみたいにして、ちょっとこうゴルフの個々スコアがどうだったっていう話じゃなくって、ゴルフの楽しみみたいな風にポンとチャンクを上げてしまうと、スポーツの楽しみっていうところにも行くかもしれないし、そうするとちょっと聞けるっていうね、そういうことがあります。はい。ということで、自分が聞けないなと感じる時のことを自分なりに分かっていると、こういう事態が起きた時、お、来た来た来た来た来たっていう感じで、あ、これ私苦手なんだみたいな感じで、その時の工夫がまたできるということになるということです。はい。この12の障害を今見てきたわけなんですけれど、人の話をね無条件に受容して聞くっていうのがいかに難しいことなのかっていうことをちょっと感じてもらえたでしょうか。はい。テキストの方の72ページですね、傾聴できない時はどんな時かを理解する、どんな時に自分は聞けないのかをまず考えてみる、そして考えてみるとですね、これは大変だ、人の話を聞くっていうのはこんなに難しいことだったのかということが分かって初めてですね、ああじゃあトレーニングが必要だよねっていうふうに思うわけですね。傾聴はトレーニングがものすごい必要です。で、こんなに難しいことだったのかと日産自動車の社員たちもたくさん感じたと思います。でもその難しいことだからこそ、聞いてくださるプロのカウンセラー、さっきのねイギリスのおじいちゃんの話もしましたが、そのおじいちゃんの不満をね全部ピタッと受け止めて、もう二度とその話をしなくていいような満足できる状況にして差し上げることができるわけですね。それぐらい大変な素晴らしいスキルなわけです。だとしたらね、時間かかっても構わないので傾聴のスキルを身につけていくっていうことはとっても価値のあることだと思いませんか。そうですね、聞いてもらえたということがどれだけその人を生き生きさせるか、どれだけその人をね豊かにするか、これは長い間私はコーチとして仕事をしてきて、もう何度も何度も何度も何度も味わってきたことです。なかなか動けないクライアントさんがいて、なかなか自分を表現することができない、いつも後ろに回っちゃうみたいなね、クライアントさんがいて、なんで自分は自分の言いたいことが言えないんだろうかっていうふうなことをね、すっごいこう悩んでた。クライアントさんだったので、特にそうだったんですけれど傾聴に徹しました。間かなり無言があったりしてもずっと黙って相手の方の発言を待つっていうことをね、 何度もしました。で、昔はね、今みたいにズームとか顔が見えなくてお電話でのコーチングって結構多かったんですね。だから無言が続くと、相手は今何してるんだろうとかね、こっちのなんか質問を待ってるんだろうか、それともさっき私が聞いたことを考えてるんだろうか、どっちなんだろうかって分からなくなるんですよね。で、1分の無言ってすっごく長いですから、で、なかなか1分待てないですよね。で、しばらく待ってて全然返事が返ってこないと不安になってくるんですね、こっちも。なので、そういう時はね、すいません、今さっきの質問考えてますか、それとも質問の意味分かんなくて困ってますかとかってこう聞くんですよね。そうすると相手が、いやいや意味分かってます、でもどう答えたらいいかなと思って考えてたんですっていうふうに答えが返ってきたら、じゃあいいです、全然時間気にしないで考えてくださいね、待ってますからって言ってずっと待ってるんですよ。相手の考えを邪魔しないってことをね、すごくコーチングでは大切にします。で、そんな風にして待って聞いてた後で、その方のね、言葉からどんなに素晴らしい、その方ならではの本当にその方らしい、言葉が返ってくるってことをもう何度も私は経験したんですね。待ってる間も私の中ではね、例えばどんな質問でもいいんですけれど、今動けない状態を一歩足を前に出すためにどんな工夫ができますかみたいなことを例えば聞いたとしますね。そしたら私の中ではいっぱいその答えはあるわけですよ。ああしたらいい、こうしたらいい、こうすればいいのにとか、ああすればすぐ一歩出るのにとかね、っていうのがあるわけなんですけれど、それを言わないでずっと待ってるわけですね。そうした時に相手の言葉から出てくる答えっていうのは、私が思ってた、用意してた答えのどれでもない、全く違う、えってびっくりするような答えが出てきたりするんですね。で、その答えを自分の中から引っ張り出したことによって、そのクライアントさんはすっごく満足そうに歩いて行けるんですね。そうなんだ、そういうふうにしたら一歩前に出そうな気がするって言ったら、するするとかって言って、自分が見つけた答えだから、自分が見つけた靴だからそれを履いて歩き出すことができるよっていうふうに言ったコーチがいるんですけれど、コーチが与えた靴はその人に好みじゃないかもしれないし、まずサイズが合わなかったらそれを履いて歩けないよねって。だからその人がぴったりの靴をその人が見つけるまで横で一緒に走ることがコーチだよっていうふうに言われたことがあるんですが、まさにそれを私は傾聴を通して何度も体験させていただきました。こう、私が用意した答えなんかじゃない、もっと素晴らしい答えがその人の中には埋もれてる、隠れてるんだっていうことをね、こう信じて待つ、信じてただひたすら傾聴するっていうことが、相手の中からどんな大きな自信とか、きっかけとか喜びを見出すかっていうことをね、本当に何度も今まで体験させていただいてきました。まさにそれが私はコーチングの醍醐味だなっていうふうに思うんですね。傾聴は本当難しいです、すぐアドバイスしたくなるし、すぐ、何か提案したくなるし、すぐ何か相手に気づいてほしいきっかけのような、引っ掛けるような質問をしたくなったりもしますし、そういう時にね、相手を信頼して、相手の中からは本当の答えが相手の中にはあって、それを相手は今一生懸命に模索してる時間なんだと、それを邪魔しちゃいけないっていうふうに思って、相手を尊重して傾聴できるかどうか、これがね、その相手の中の力を引き出すっていうことなんですね。だから傾聴する力っていうのは相手を生かす力とも言えると思います。その第一歩だということなんですね。はい、今日はですね、コミュニケーションスキルの第一歩、需要ということ、その需要のまた第一歩、傾聴ということについて、お話ししてきました。はい、では今日の課題です、どんな時にね、皆さんは聞けないなって感じますか？それをぜひ考えてみてください。それが一つですね。 もう一つ課題があります。傾聴をぜひやってみてください。子供さん相手でもいいし、ご主人相手でもいいし、会社でね、同僚相手でもいい、どんな人相手でも構わないので、10分間だけ傾聴してみるっていうのにトライしてほしいなと思います。10分間これ傾聴するの結構大変ですね。よしやろうって決めたら、その前にこの71ページの傾聴の基本、体を聞く姿勢にする、相手の話を途中で遮らない、早分かりしない、相槌、うなずき、促しを入れる、自分の話には持っていかない、これをねもう一回確認してから、よし今からやるぞって10分間傾聴するっていうのをやってみてください。そしてやった後どんなふうな感想、気持ちになったか、やってどうだったか、その気持ち、感想を書いて出すっていうのが2つ目の課題ということになります。よろしいでしょうか。はい、どんなね感想が出てくるのかすっごく楽しみです。1回と言わず2回、3回やってみてください。ただね、最初から言ってるように、長時間最初から設定しないように、とっても大変ですから、10分間だけっていうふうに自分に言って、その間傾聴してみるっていうのが課題です。はい、今日はどうも、長時間になりましたけれども、コミュニケーションスキルの1、需要ということについてね、一緒に学んできました。次回は働きかけということになります。キャッチボールで言うと、受け取るのではなく今度投げる方ですね。そういう投げるっていうのを働きかけって私は呼んでいますけれど、それについて一緒に学んでいきたいと思います。では次回またお耳にかかりましょう。今日はさよなら。